無沙汰しております。美容ライターの長田杏奈です。インタビュー企画が続くんですけれども、今日はフォトグラファーのペンシナさんにお話を伺いました。複数のルーツを持つペンさんならではの ビューティーとかアイデンティティとかダイバーシティに対する考え方をいろいろ伺いました。ぜひ最後まで、楽しんでいただければと思います。ではでは。はい、というわけでですね、今日のお客様はフォトグラファーのペンシナさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ペンさんはまだ私たちオンラインで今日初対面で、DM をね、DM でインスタの DM で作品を結構送ってくださったんですよね。
はい、返答してくれてありがとうございます。
でなんか私はなんかすごく素敵な写真だったので、一緒に仕事できる機会があったら嬉しいなと思って、ちょっと編集の人とかに行ってみたりしてたんですけど、なんかこういう状況でなかなか機会がなくて、とりあえずとりあえず、なんかコスメに、ご招待したという感じで、でシナさんが撮っているドキュメンタリーの作品がすごくよくって、それをみんなにもシェアしたいなと思って、今日はお越しいただいてます。でちょっとシナさんの紹介をします。シナさんは台湾系アメリカ人として、神戸で育ち、ニューヨーク大学で写真と心理学を専攻、写真が専攻で心理学がサブ専攻みたいな感じ
で、はい、そうです。
で今はフリーランスのカメラマンをしながら、アパレル系の、社内カメラマンのお仕事もされているということです。はい、
はい
はい。でニューヨーク大学ではどんなお勉強されてたんですか？
ニューヨーク大学で主に写真の勉強してて、で写真の勉強は何かというと、写真の歴史を学んだり、写真の撮り方、例えばフィルムのなんか台版とかを使いながらする撮り方とか、ポートレットのクラスもあって、ライティングのクラスもあって、でもう一つ主に教えていただいたのが、その写真の分析とか写真の読み方、でその写真家だけではなく、例えばミュージアムの、キュレーターとかの仕事もできるためにトレインしたり、編集者にもなれるようにしたり、写真の上にたくさん学ん でそれ、さっきほど言った通りにサブ専攻の心理学もちょこちょこ学んでました。
なんかその写真を勉強しながら心理学が関係してくることってありますか、分析するときに？
お、私やっぱり人を撮るのが大好きなので、その人との接し方を学べることができたのがちょっと面白かったかと思うんですよ。なんか心理学を通して人の感情とかその心理を学んで、それを考えつつ人とどうやって共感できるか、人とどうやってできるだけ話せるかみたいのも学びながら、それで写真の撮影するときにその人とコネクトすることができればという感じで心理学をちょっと学びました。
最初なんか写真を撮り始めた、写真を勉強しようと思ったきっかけってどういうものだったんですか？
昔子供の頃から振り返ると、結構カメラがいつも欲しかったんですよね。でお父さんの昔のフィルムのカメラとかを撮ったりしたりしてて、で一回こう中学校の終わりに友達がそのなんか大きいカメラ持ってたんですよ、デジタルのカメラで。私うわかっこいいと思って、それでちょっと友達の写真をちょこちょこ撮ってたらハマって、で結局なかなか止まらなくなっちゃって、で今写真家になりたいっていう感じで、多分始めたのが中2、3ぐらいだったかと思います。
そう、なんか
それから、はい、
止まらなくなったのって何が初心だと良かったんですか？
もう人と話せるのがすっごい好きだったのかな。なんかその撮影するときに人とワンオンワンできて、でその人の魅力をどれぐらい出せるかっていう、そのもう中学校の頃からもうずっとそれにハマったんですよね。どうやってその友達をめっちゃ可愛くするか、どうやって美しくするかみたいにすっごいハマり始めて、でなかなか止まらなかった感じですね。
それで、なんかさっきちょっと伺ったんですけれども、ニューヨークに拠点を移して気づいたこと、変わったことがいろいろあったようなんですけれども、
はい、
ガラスの天井を感じちゃったっていう
感
じされてます
ね。はいはい、私もお父さんがもともとアメリカで仕事を進める感じだったんですけど、お父さんがもう何年前アメリカに就職するときに、やっぱりアメリカに居続ければ自分がその立場が上がらないって思って日本に転職したんですよ。で私も多分その話を見覚えつつアメリカに行ったときにそれ考えながら仕事とかして、でその時はたくさんの違うマイノリティの方が写真の世界に活躍している方にお世話になって、ありがたかったんですけど、やっぱり自分も大学にいる間はちょこちょこ人とのインタラクションとか、もう接し方、インタラクション、なんか人と接するとき、で、小さいことがあって、自分もアジア人として立場が上がれるかなっていうのを考え始めて、で、その上がりにくいかなって思って、それがガラスの天井を感じたと思います。
なんかそのあんまりその写真の世界や学校とかでアジア系が注目を浴びないされない気がした。
はい、はい、やっぱりあんまりそのアジア人の人が表に出てないと感じたからこそ、それもガラスの天井の一つと感じたと思います。なんかそのもっと上に行けるかどうかがわからないこともあって、そしてその学校の時にもたまた時々そのアジア系の人たちがあんまり気にされていない感じもしたのは多くて、でそれも私と仲良くなった先生はそんなことはしなかったんですけど、全体的に学校内では
抵抗があ
ったのかなと私はちょっと思いました。
なんかそのさっきモデルマイノリティっていう話をされてましたが、
はい、
それを教えてください。
モデルマイノリティはちょっと私はよく説明することができるかどうかわからないんですけど、モデルマイノリティはアメリカがその昔マイノリティの人たちに区別した一つの用語で、でそのモデルマイノリティというのはアジア人の人たちはマイノリティの中で一番活躍できてるから、みんなはこのようになった方がいいっていう意味なんですよ。けどそれは本当に嘘で噂で、それでそういうことを言ったとしても、そのアジア系の人が感じるガラスの天井を全然気にせずに、もうとりあえず就職できるから一番すごいやんっていうみたいなことを言い出したんですよ。でそれも、まあ、お父さんの経験から私が聞いたそのガラスの天井とか、自分も経験したガラスの天井もう全然考えずに、そのアジア系の声とかが聞かないのが多いんですよね。やっぱりなんかみんなのなんかマイノリティの中で一番差別を起こされている方々の方がなんかフィジカルな差別とか、それが多いんですけど、アジア系にはそれはないよみたいな感じで、自分の差別はそんなにひどくないって思うことになると、そのアジア人も自分のにが受けてる差別に声を出すことができなくなるっていうのもあるから、それがなモデルマイノリティはその作られた噂、そして嘘で、それでそれもアジア人として差別がされたら、ちょっとどうやってそれを対応するかで、どうやって声を出せるのかっていうのもちょっと問題につながってるかと思います。
そして、そんな中でも師匠先生たちには恵まれて、
はい、
何人かの方々のアシスタントとか、インターンをされてたんですよね。
はい、もう、すいません、もうありがたいです。もうすごく恵まれて、その学校内でも先生に恵まれながら、学校の外では3人の あの黒人の写真家の人たちにすっごい、あのなんていうの、あ、2人が黒人でも1つはラティンアメリカの人で、その人たちにすっごい手伝ってもらって、で1人はダナ・スクラッグスっていう人で、その子が私と初めて仕事した時に私がいつも謝ってて、でその方がもう謝らなくていいよっていう話してて、それはなぜかというと、女性としてマイノリティとして謝り続けたら自分が下にいる場所をそれを固定しちゃうことって言われて、だからそれもじゃあこれから私も一緒の立場にしなければならないから、謝らなければならない時は謝るけど、謝らなくてもいい時は大丈夫みたいな考え方で、
謝り癖ってなんか、あ、ごめんなさいねとか、すいませんすいませんとかちょっと言っちゃったりするよね。
そう、みんなが言うと思います、それ、うん、でもそう、私も絶対に言わなければならない時と言わなくてもいい時を区別しなければならないなって思いました。
そう、なんかそのすいませんとかごめんなさいとか口癖で言っちゃってると、そのすみませんのを言う人っていう、なんていうか、ちょっと遠慮しながら生きなきゃいけない人っていうのに、そのなんかつけ込まれたり固定化されたりしちゃうっていうことですよね。
はい、そうだと思います。そう、それもダイナ・スクラッグから教えて、でそれであのポーラ・アンジュアとジェフリー・ハンソン・スケールスっていう人にもすごいお世話になって、うん、たくさん写真のアドバイスをしてくれたり、
うん、
どうやってフリーランスをするとかも教えてくれて、すっごいありがたいメンターです、
うん、なんかそのなんか先生たちからされた他のアドバイスで印象に残ってることはありますか？
先生から、
うん、
うん、いつも先生、あ、はい、先ほど言った時は、そうそうそう、あのパーラ・アンジュアっていう写真家からは、そのフリーランスするときは自分の写真のプロジェクトをやらなければならないって言われて、あのかえなんかフリーランスするとき、自分あの会社とかがこれしてみたいな写真だけ撮ったら自分のアートが忘れちゃうから、それを忘れないように頑張らなければならないって言われて、それもその方も今自分のプロジェクトでビザの問題とかのことを撮影してて、それにインスパイアされて、私も自分の撮影を続けたいって思いながらそうしてて、そうで、じゃあ
生活のため、はい、っていうのに結構追われちゃったりしますよね。
はい、そう、その人ももう追われちゃう時もあるけど、
うん、
だからこそ休憩のある時はなぜ自分が写真を始めたかを考えなければならないから、そのプロジェクトが写真してる間なかったらなんでやってるのかって自分考え始めたら、それでもう辛くなるから、もうずっとやりたい写真を撮らなければならないって言われました。
あ、なんかいろんなフリーランスに通じる話ですね、その教訓はね。
だと思います。
そしてあの最後がニューヨークタイムズのエディターのジェフリーさん。
あ、はい、ジェフリーさんは多分シャイな方で、どれぐらい私を影響したかも分かるかどうか分からないんですけど私もいつもその先生にもう撮影とか送ったりしてて、でそれでいつもいいアドバイスをくれて、で私はその先生のためにもうあの先生が撮った昔の写真、1970年代から今までの写真をアーカイブしながら、もう毎朝9時から1時ぐらいもうそのスキャンをしてて、で
9時から1時、
あ、はい、そう、9時から1時そこで仕事してたんですよ、
うんうんうん、
でそれでクラスとか通ったり仕事したりしたんですけど、9時から1時、うん、月水金とか通ってて、でその時にあの自分も毎日そういうすごい写真を見れることができて、それで分からないうちに写真を学んでたっていう、写真の構図とかライティングの仕方とか、こういう時はこういうことをしなければならないとかもすっごい学んだんですよね、その先生から。
なんかその先生はいろんなセレブリティを撮っていたのと、あと新聞でブラックパンサーを、
あ、はい、ブラックパンサーだったと思います。その昔あのなんかムーブメントの写真で高校の間に写真が新聞に載ってて、それから写真を始めたっていう。
なんかその日本だと結構エディトリアルとフォトグラファー別みたいな時があるけど、はい、そうじゃないんですね。
はい、そうですね、やっぱりちょっとつながってる、アメリカではつながってるかと思う。
であの 私が見せていただいた、
はい、
3つのプロジェクト、自分が撮りたいものを撮る3つのプロジェクトがあるんですけれども、はい、シナさんのホームページに載っているんですけれども、
はい、
マルチとチャイナタウンとハーフっていう3つの作品があって、
はい、
ちょっと時系列で教えてもらってもいいですか？
はい、その3つの中で一番最初に撮ったのがチャイナタウンで、うんうん、チャイナタウンはジェフリーのクラスを通いながら始めたドキュメンタリーで、主にそれは私がその時自分のルーツがあんまりわからない間で、ですっごいアジア恋しかったので、うん、じゃあチャイナタウンの写真を撮ってみて下手な中国語でそのおじいちゃんとおばあちゃんとつなげたらいいなみたいな気持ちがあって、うん、で1年間そのチャイナタウンを撮影して、うん、で1人のおばあちゃんは魚とか売ってたおばあちゃんのその人に5つをなんか3ヶ月後また写真撮ったりしに行ってて、だからその人とはちょこちょこ話すこともできて、それはすごいいい気分、いい思い出になってて、でマルチはその
チャイナタウンの話でさ、はい、なんだっけ、すごく遠くから来て自分の土地を得た人みたいな、
あ、はい、かった、そう、主にそれ、自分がに日本から出てきてニューヨークに行って、その自分の居場所があんまり見つからなかったんですよ、なんか、うん、馴染みやすいっていうか慣れてるところがなかったんだけど、うん、だったらそのチャイナタウンを建てた人はどうやってそれをやったのかっていうのも興味にあって、うん、それを撮影し始めたんですよね、はい、
はい、ありがとうございます。そしてマルチに、
はい、でマルチは
どういう意味でマルチっていう言葉を使ったんですか？
マルチは英語で、まあ、たくさんっていう意味なので、うん、主にそのモルタイコルチュラルっていう言葉あって、うん、それでたくさんのカルチャー育てられた人の撮影のドキュメンタリーをしてて、だからそのマルチっていう言葉をモルタイコルチュラルから取り出してそのタイトルにして、
うんうんうん、
それはアメリカや他国に住んでるたくさんの国々に育った子たちとか、たくさんのカルチャーにアイデンティティを持っている人たちのドキュメンタリーをしてて、それもすごい好きな先生のエディサ・メッシーナっていう人のクラスをしながらその撮影をしたんです。
それはニューヨーク時代に撮って
た、ね、それもニューヨーク時代ですね、はい。
なんかそれは、
うん、はい、
なんでそのなんだろう、ご自身もそういうなんか多文化のルーツを持っているからみたいなところがあったんですか？
はい、その一番下に私の写真もちょっとセルフポートレートとか入れてて、はい、でそれも自分をちょっと入れたかった気持ちもあったと思うんですけど、やっぱり多国っていうことは私もその時はあんまり理解してなくて、でその違う人たちからもどうやって自分のアイデンティティを理解したのかとかを話しながら、自分も自分の答えを探せるのかなって思いながら撮影してました。
そして3つ目のハーフ、
はい、でハーフが、うん、一番長く撮影してるんですけど、本格的に始めたのが今年ぐらいで、うん、でハーフは高校の間ニューヨーク大学に受かるためのポートフォリオを作るために1回撮影して、うんうん、でまあ、高校時代の写真はそんなに上手くなかったから、大学終わった時、うん、大学が終わる寸前にもう1回やってみたいと思って日本編帰ってきて撮影して、で今も続けてる撮影なんですけど、それは主に日本に住んでるハーフの方をインタビューをして撮影したプロジェクト でそれももう何年か続けたい感じで撮ってます。
そう、なんか面白いなって思ったのが、写真と一緒に音声のファイルが載ってるんですよね、はい、インタビューが、
はい、それよりよくその話を親しみやすくしたくて、その親近感を湧き出したかったのかな、うん、その聞いてる人も写真撮られてる人につながってほしくて、だから写真を見ながらその人の声を聞いたら話を聞いてくれるかなって思って声を入れました。
それはすごいいいなって思いました。
ありがとうございます。
なんか写真だけで見るよりもなんか立体的にやっぱりグッと入ってくる、
はい、
しました、うん、なんかそのご自身の、アイデンティティについても、はい、ちょっといろんな迷いとか戸惑いがあったっていう話を伺っ わっていて、
はい、
5歳の幼稚園の時のから始まるんですよね話がね。
はい、そうです。5歳幼稚園の時インターに通ってて、うん、で1回なんか歌を歌ってたんですよみんなで。でその先生が自分の国の言葉が出てきたら歌ってねってみたいな話になって、でその時中国語日本語と英語が出た時に私が歌ったんですよ、うんうん、でそれでお母さんにその話をしたらなんかどこに歌うかわからなかったからみたいな話で、お母さん、まあ、台湾人だから中国語でしょみたいな感じになって、うんうん、でそれからあれなんだろうって思って、うん、ちょっと合ってないなっていう感じもあって、うんうん、でそれで、まあ、日本になんか日本18歳までいたんですよ。だから日本にいた時は英語がペラペラで中国語があんまり良くなくて、で日本語もそんなに今も上手ではないんですけど、あの言語時点からも英語の方が強かったんだけど、一回もアメリカに行ったこともなくて、で台湾も年に一度しか行かなかったし、でアメリカのパスポート持ってたけど中学校までにアメリカも行ったことなかったから、どこの国にアイデンティティを持ったらいいのかが分からなくて、で多分大学行ってその質問がもっと大きくなって、うん、もう新しい国に来て国籍が持ってるけどそんなに馴染みやすくない、うん、とかって思いながら、だから自分のアイデンティティ もたくさん質問がありましたね。
その何だろう、ドキュメンタリーを写真で撮っていろんな人と話したりする中で、その何ていうか戸惑いみたいなのは少しは解消されたんですか？
あ、はい、もうたくさん解消されたと思います。4年間ぐらいそのアイデンティティに関しての撮影をしてて、で今もし続ける、うんうん、あの考えと思ってるんですけど、うん、多分主にそのハーフとかの人とかマルチの人とかに学んだのが、うん、周りの人が一つの国に入らなければならないっていう考え方を持ってたとしても、うん、自分がそのステレオタイプとか考え方に当てはまなかったらそれでいいんだよみたいなのがすっごく学んで、
う
ん、
全て当てはめなくてもいいっていう、ね、
そうだと思います、うん、もう自分のアイデンティティでいい、生きていいから、それを誇り高く持って自分はたくさんのところから来たよって言ったらいいから、それで進みたいと学びました。
そう、さっきそのしなさんに聞いて面白かったのが、どこから来たのって言われてここだよって答えると、でも本当はどこから来たのっていう風に質問を重ねられてしまうっていう。
あ、はい、もうそれは世界中の経験だと思うんですけど、そのアメリカ系のアジア人、アジア系のアメリカ人も体験するものもあり、私も何回も体験したこともあって、うん、もうそれは聞かれるときは、うん、悪気がないとは全然理解するんだけど、聞かれる人は、あ、じゃあここから来てないんだっていうことを言われてるように思っちゃうから、うん、そう、うんうん、それがちょっと、まあ、痛いかな。
なんかさっきそれをマイクロアグレッションと言うんだよねみたいな話。
あ、はい、マイクロアグレッションです。
悪気がないけど傷つけるっていう。
あ、はい、そうですね。
でもその自分のアイデンティティでいいんだっていうのはすごい素敵な、なんか発見というか、
はい、ありがたいです。ハーフとマルチの人たちがそれを私に教えていただいて。
で、なんかちょっと一瞬ちょっと犬をちょっと、
はい、どうぞ。
犬がちょっとトイレに行きたいって言って、あ、もうね、おばあちゃんで降りれないんで下ろしてきました。そう、そして私がすごく、はい、もうめっちゃ気になるのが、はい、新しいプロジェクトを考えているという。
あ、はい、今考えているのが、日本である日本系のビューティー、アジア系のビューティーに関してのプロジェクトを考えて、うん、どうやって撮影するかはまだ今考え中なんですけれども、うん、やっぱり子どもの頃日本に育った時にはビューティー系の面では日本人とアジア系のビューティーが少なかったと思って、うんうん、で大学に行ってから学んだ言葉が、ユーロセントリックビューティー or ユーロセントリックアイディアルっていう言葉があって、それはヨーロッ それを訳すとヨーロッパ中心のビューティーのアイディールっていう言葉なんですけど、でそれで考えてたのが、もう日本にいるのになんで日本人の顔とかアジア系の顔が望まれていないのかっていうのを考え始めて、それに関する写真をしたいかなって思ってます。
なんかそれは私が結構美容業界にいて、自分でも疑問に思うし、人からもなんかたまに聞かれる話だったんですよね。普段手に取りやすいものは結構そのアジア系のなんかイメージモデルみたいな人が持ってても、ちょっとプレステージブランドとかになると、そのさっき言ったヨーロッパ系のちょっと白人の女性がすごくなんかイメージとして使われやすいっていうことに、なんかそれって、はい、なんだろう、やっぱり日本なんか住んでいる人たちの顔と理想とされている顔があまりにもかけ離れているっていうのにね。
そう、私もなんかアジア人が自分に自信を持つことができたい写真を見てほしい、なんか子供の頃自分がアジア人の小さい女の子を顔して、で雑誌とかに載ってる人たちがみんな全然似てない人だったら、その子もなんで私はこういう感じに見られてないのとか、なんでだから私は雑誌に載れないんだみたいな、考えてほしくないんですよね。もう自分に似た人がもうそのすごいプレスティージュやラグジュアリーの立場にも立てるようになってほしいかな。
なんかそのシナさんが思うなんかそのこの人の美しさを写し取りたいみたいな美しさってどういう感じのものなんですか？
美しさはなんだっていう、それは難しい。まあもう世界的にみんな、まあ、平和なこと言っちゃうんですけども、みんながもう魅力的だからみんなの顔が見たいんですよね。もうちょっとダイバーシティの多いキャスティングがもうすごく好きで、まあ、この前ルイ・ヴィトンがその主に黒人たちをキャストしたのがすごい大切だったし、上海でも一回アジア系の人だけをキャストしたから、私もそのブランドがそういう昔はそのランウェイとか乗ってなかった人たちが今ここに乗れたのがすごいありがたいから、もうできるだけそのファッションハウスとかビューティーとかそういう人たちがたくさん他国の人をキャストしてもらえばと私は思うんですよね。まあ、平等にするのは難しくはないんですかと思うんですけど、できれば私はありがたいです。
なんかそのダイバーシティな、なんていうか体型とか肌の色とか顔立ちとか、はい、すごいダイバーシティが進んだキャスティングがされることで、なんだろう、それってなんか自分がマイノリティだって思っている人も、その自分と似た属性を持つ人がそのイメージの中にいることで、なんかそのインクルージョンというか、自分も含まれているんだこのコミュニティの中にっていうのを感じる度合いが増すんですって。
はい、なんか私も、あ、すみません
言葉だけそう言われるより、はい、イメージであった方がその属しているっていう、包まれてるっていう感じが増すんですって。
私もそれすごく大事だと思って、もう、体型だけでなく年齢も考えつつ、レースも差別も全部考えながらキャスティングしてほしいですよね。この前、まあ、ファッションビューティーじゃないけどファッションのことなんですけど、ホートコチュールのショーとか見てて、シャネルの中にもちょっとぽっちゃりなモデルがいて、私はすごく嬉しく思ったんですよ。そのじゃあ自分がその、まあ、XXS のサイズじゃなくてもランウェイ乗れるんだみたいな子も見ることになったし、でフェンディのコトゥールショーも見たら、まあ、年上のすごい大きなセレブたちも歩いてたりしてたから、それも年上の人もこういうランウェイに乗れるんだよみたいなことを伝える大切さがもう本当に大事だと思うんですよ。だって女性で結構世間からもビューティーが大切、も自分の見た目は大切って子供の頃から、まあ、言われることで、私はそんなに気にしてなかったんですけどそういう世界の中にいるんだとしたら、 一つだけの形をプッシュしてたら、そのたくさんの女性がその形に入れなかったらかわいそうだし、自分にも自信持てない、うん、だったとしたら、表にそのたくさんのビューティーを出せることができるんだったら出してほしいって思う。
本当ですよね、わかるわそう、なんかその私もすごい多様なキャスティングをすごく推しているんですけど、なんかみんなが最近それに見慣れてくると、なんかその多様性っていうキャスティングが新鮮味がないんじゃないかって言われて、その切り口が新鮮じゃないんじゃないかって言われたり、あとなんかそういう例えばインスタでもてはやされる多様な美しさっていうイメージが一元化されてしまうんじゃないかみたいな風に言う声もあるんだけど、なんかそれ言うのは簡単だけど、簡単にその通りって言いたくないなって私は思ったんですよね。
私はちょっと多分その意見とあんまり賛成しないのかな、うん、
私も賛成しないよ
だって新鮮だと思うんですよ、
うん、
キャスティングをそうやって始めなかったら、まだまあしまあ、そういうキャスティングをし始めたらそれは新鮮ですよね。でも歴史的に見ると、そのキャスティングが全部主に白人だったとしても、今も全然白人の人をキャスティングしたらそれは全然新鮮ではないのかなって私は思うので、それにはちょっと、
うん、
いや新鮮は大事かと思うんですけど、新鮮は新しい人の顔とか違うモデルと、うん、新人のモデルとか入れたら問題にはならないかな。でも私はキャスティングディレクターとかではないのでわからないけど、
うん、
でもダイバーシティは大切で大事だから、ダイバーシティを入れて新鮮はなくなるのは、
うん、
それは問題にはならないと思います。
そうですね、ダイバーシティの表現が見たことがある感じになるっていう風なのを言ってるのかな。例えばその同じなんかなんていうか、その人の肌色に合ったなんかちょっとボディーが分かるような服を着て、
はい、
とりあえず並ぶみたいな、はい、そこからもう一歩進めようみたいなのだったらいいかなって思うんですよね、はい、ダイバーシティをなくそうじゃなくて、
そう、そこを突破しなければならない、うん、ダイバーシティを入れて、でそれをさらにどうやって新しくするかっていう、どんどんレベルが上がる、
うん、
けど、ま、後ろには向かない方
がいい、うん、そう、だからすごい楽しみです。どんな、ね、アジアの美しさ、いろんな美しさをビジュアルで表現するか、
私も楽しみにしてます、
ね、
どうやってやるかまだわからないけど、うん、頑張りたいです。
はい、ありがとうございます。あとな、あとなんかその私のこのポッドキャストがなんかなんかコスメっていうことで、
はい、
あ、そうだ、違う、もう一個言いたいことがあったんだ。なんかそのごめんね、あ、ごめんねって言わない。ごめんねって言わない。そうそう。今はだいぶいろんな媒体が気をつけるようになったんだけど、
はい、
少し前までそのハーフ顔になりたいという特集があったり、はい、ハーフみたいな目になれるコンタクトレンズ、カラコンみたいなのがあったり、はい、それに対してそのハーフっていうイメージが、そのなんだっけ、白人のヨーロッパ系とかの白人のイメージに寄りすぎているのではないかっていうので、すごく第二、
はい、
対視されたんですよね。
はい、ハーフの卒論のインタビューからも通して、私はまあハーフではないんですけど、うん、そのインタビューした方々のなんか答えか、あ、インタビューした方々に、
うん、
そのハーフ顔っていう言葉どうっていうみたいな話してたんですよね、うん、で主に女の子たちに聞いたんですけど、その子たちがなんか、まあ、白人のハーフではない子たち、例えば東南アジアのハーフとかアフリカのハーフとか、その子たちが、まあ、何回も他人に、まあ、ハーフなのに可愛くないねとか、
うん、
そのハーフ顔の白人と混ざってなければならないっていうイメージに当てはまらない子たちが結構傷つけられたりが多くて、うん、でそれにも白人の子たちもなんか もうハーフとしか、しか見られてなくて、まあ、ハーフだから可愛いよね、ハーフだからこうこうこうだよねとか、もうその経験も多くて、でそれもまあ褒め言葉っていうことはそのハーフの子たちも理解してるけど、やっぱりそれを言われてたら、まあ、ハーフとしか見られてないし、フェティッシュされてる感じもあるし、自分が、まあ、日本人でもないっていうことも言われてるっていう気持ちもたくさんありましたね。
なんかそう、結構それで私ね、悩んでいる人の話とかすごく聞いたから、なんだろう、ハーフっていう言葉でなんかその一つのイメージに当てはめるっていうのはすごく罪深いとか、悪気がなくても傷つけるものがあるなっていうふうに思います、はい、
そう、そのハーフなのに可愛くないって初めて聞いた時結構ショックでした、うん、私は、
ね、
そんなこと言われるのって言ったら、それ普通だよって言われて、えって思って、
そう、
その子の自信が、その子、まあ、その子たち、言われた子たちの自信がなくなるのが、それが本当に嫌だったから。
やっぱり自信って大切。
そう、自分に考えるビューティーとか、自分が美しいっていう思いはすっごい大切だと思うんですよ。でも他人から可愛くないとか、もう自分の肌色のせいとか、その親たちとかがなんか白人と日本人じゃなかったからとかっていうことを言うのはもう本当にひどいと思うんですよ、うん、
だよね、うん、いや、そういうふうに言う、なんかこの言われる人が少なく、これ聞いたらそういうふうに言う人が少なくなるからきっと大丈夫です。
いや、ありがたいです。
で、なんかこのなんかなんかコスメなんで、コスメの話を結構してるんですけど、はい、今日はちょっとビューティーじゃなくてファッションのより目線で、はい、シナさんの今のおすすめを、教えていただけるとのことで、
はい、はい、今ちょっとハマってるのが、うん、ミルク X っていうインスタで載ってるんですけど、ミルク X 香港とミルク X 台湾っていう、うん、主にファッションのことを、うん、プッシュしてる雑誌があって、でその子たちが使ってる写真家とかモデルとか全部アジア系のキャストなので、すごいかっこよくて、アジア人の人もなんかハイファッションに入ってる感じもあって、であとちょっとコスメのこと思い出したんですけど、
はいはい、
アメリカですっごい人気になってる韓国のコスメが、
うん、
イニスフリーとか、
はいはい、
そのサンシーイーとかがすっごい有名になってるのが、私はありがたく感じてるんですよ、
うん、
その、
うん、
アジアだけでもなく海外でも、うん、コリアンビューティーがすっごいハマられてるのが、うん、アジア人として嬉しいです、
ね、そうか、イニスフリーとあれサンシーイーって呼ぶんだ、
はい、名前があまりわからないんですけど。
何か好きな、その韓国ブランドのアイテムで好きなものってあります？
あ、イニスフリーでみんなが、私のニューヨークの友達がすごいハマってたのが、イニスフリーのリップボムとかハンドクリームでした。私も使ってみてめっちゃいいと思いました。
そんな高くないしね。
そう、もうそうですね。で、それも、まあ、私も先ほど言ったとおり、はい、アジア系のビューティーだからちょっと嬉しかったかな。アジア人として誇らしかった。
なんか、すごい好きな写真家さんがいるんですよね。
あ、はい、そう、今その先ほどミルクの話してた方で、ミルク台湾のために、うん、多分主に撮影している方なんですけど、ゾーン・グリンっていう人がいて、でその人がコロナ時期に毎日一つの写真を投稿するっていうチャレンジをしてて、でもその写真一つずつがものすごく美しくて、
うん、
もう綺麗に作られている写真なので、うん、その人がすごい好きです。
へー、なんかそのご自分ではなんか写真家としてはすごくアジアを意識していきたい？
あ、もう結構学校で一番学んだのが、その自分が今この立場でいられる理由は、その前に来た人っていう感じがあるんですよ、うん、マイノリティの方であれば、例えば、うん、まあイゾルデ・ブロマーっていうプロフェッサーが一ついて、でタイラー・ミッチョっていう写真家が昔ニューヨーク大学通ってた子がいて、でその二人はいつ結構黒人の歴史で黒人の写真家の歴史の大事さを話していて、 でそのこういう人が昔写真を撮れたから今僕が Vogue のカバーが撮れるっていうのを言ってて、私もそれにすごくインスパイアされて、私はアジア人として例えば世界的な、まあまあ、そういう大きい夢ですけど、世界
お願いします、そのまま
世界的に頑張ることができたら、それもその昔アジア系の写真がいたからこそ私ができたと思うんですよ。でそれは今活躍してる中国の方々や、今大学の間すごいハマったのが日本の戦後の写真家、で戦後だった、大道森山とか、そういう時期の写真家で、その中で一番好きだったのが牛腸茂雄っていう人 で、でその人の写真がすごく好きで、だからもうアジア人の写真家の歴史を考えながら、自分はどうやってここまで活躍できたかを意識しながら仕事して
る。なんか私もすごく夢を刺激されるお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
じゃあなんか名残惜しいですが、またぜひリアルで、
はい、ぜひリアルで
アジアの美しさを探求するお仕事などを一緒にできればと思いますので、
はい、やりたいです。ぜひお願いします。
今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
なんでこれ後ろに何貼ってあるの？この
これですか、これですか、
何え、こっちあの体操、
こっちはあの体操で、ちょっと腰が悪いのでちょっと体操張ってるんですけど
そうなんだ。
こっちにはあのハーフの卒論のファイナルのセレクトを貼って、今一つあの、あれスキャンしたからちょっと穴開いてるんですけど、卒論のためにセレクトしなければならなかったので、もう壁で貼ってこれにしようって思って
ありがとうございました。
こちらこそ。
じゃあまた
ありがとうございます。
またお目にかかりましょう。ありがとう、
はい、ありがとうございます。
さよなら。
さよなら。
というわけで、去年の9月から東京に拠点を移して活動されている、ペンシナさんのお話でした。ペンシナさんの作品はですね、シナさんのインスタグラム、シナ.pen、shina.png がアカウント、インスタグラムのアカウントがシナ.pen であって、他に、ポートフォリオなどが見られるオフィシャルのホームページが www.sinapen.com にありますので、よかったら覗いてみてくださいね。もう少しまめに更新できるように、頑張りたいと思います。ちょっとそうメールニュースニュースレターの更新も滞っちゃって、ちょっと いろいろ仕事の入稿が終わったら、取り掛かりたいなと思っております。引き続きよろしくお願いします。それではさようなら。